Today, we are not in the book of Hosea. We are actually going to start the book of Mark.
Hosea の学びを終わりまして、今日からマルコの福音書を見ていきます。
And just so you know, we are going to be in this book for about a year and a half with some breaks and end at Easter 2025.
何度か間を挟みながらですが、2025年のイースターまで約1年半をかけてこの福音書を見ていこうと思っています。
Now, the book of Mark, it holds a unique place in the Gospels, which consist, of course, of Matthew, Mark, Luke, and John.
マルコの福音書は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書の中でも変わった存在です。
It's the shortest of the Gospels, and it's written by a man who was not one of the first apostles or disciples of Jesus Christ.
福音書の中では最も短く、イエス・キリストの最初の使徒でも弟子でもなかった人によって書かれています。
It's called a synoptic gospel, which consists of Matthew, Mark, and Luke, because they're so much alike.And they contain much of the same material between them.
マタイ、マルコ、ルカの福音書はよく似ていて、同じ内容が多く含まれているので、これらの福音書は共感福音書と呼ばれます。
Now, John, the Gospel of John is a very different book, and it contains a lot of material that's not contained in the Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke.
これに対してヨハネの福音書はこれらとは大きく異なって、教官福音書には含まれていない内容が多く含まれています。
Now, to be honest, the arguments over which gospel was written first and was used as a basis for the other ones is the only reason we really separate the four gospels in this way.
4つの福音書をこのような形で分ける唯一の理由は、どの福音書が最初に書き記され、他の福音書の土台となったかという議論があるからです。
And from my perspective, and I'll just tell you from, for the purposes of studying this book, I would simply say that the arguments over which book is first, which gospel is first, is not important. If you accept all of them as the word of God,And fully inspired or breathed out by the Holy Spirit.
私が思うに、またこの書を学ぶ目的からすれば、すべての福音書は神の言葉であり、完全に聖霊の霊感によるものであるとするのであれば、どれが最初に書かれたかという議論は重要ではありません。
As 2 Timothy chapter 3 verse 16 says, all scripture.Is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness.
テモテの手紙第2、3章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。
Now, the current academic view is that Mark was written first, and then Matthew and Luke relied on his manuscript to write.Matthew and Luke.
現在の学術的な見地では、マルコによる福音書が最初に記され、マタイとルカがそれに基づいて、マタイの福音書とルカの福音書が記されたとされています。
But this seems to deny, in my opinion, that the historical fact that Matthew is a first-hand witness to Christ as an apostle himself.
ですが、そうであれば、マタイが使徒としてキリストの直接の目撃者であるという歴史的な事実を否定することになるように思えます。
Either way, there are many other good reasons to accept the ancient and traditional view that Matthew was written first and not Mark, but more importantly, to not get sucked into pointless arguments around which gospel is first.
いずれにせよマルコではなくマタイが最初に書かれたという昔からの伝統的な見解を受け入れるべき理由は他にもたくさんあるもののより重要なのはどの福音書が最初かという無意味なことにとらわれないことです。
The writer, while not stated in the text, has from the earliest accounts of church history been stated to be this man named John Mark.
福音書自体には記されていませんが、教会史の古い記述からその著書はヨハネ・マルコであるとされています。
The first reference we have to this is around 130 AD. There was a man named Papias. He was the bishop or what we would call a pastor of Hierapolis, and he put into his writing that someone he referred to as the elder, who was either one of the 12 apostles or an immediate disciple of one of those apostles, had personally described to him how Mark had written this gospel.
それについて最も古い記述は西暦130年頃ヒエラポリスの司祭であったパピアスという人が彼の著書の中で、彼が長老と呼ぶ十二使徒の一人かあるいは使徒の弟子であった人物がマルコがどのように福音書を書いたのかをパピアスに説明してくれたと記したものです。
Now I know history can be dry, but this will be important later to the actual book itself.
歴史はあまり面白くないかもしれませんが、このことは後に重要となってきます。
We first meet Mark in Acts chapter 12.
私たちのマルコとの最初の出会いは使徒の働きの十二章です。
Acts chapter 12 tells us about the imprisonment of the apostle Peter and how an angel intervened and then freed him from prison.
使徒の働き十二章では、牢に入れられた使徒ペテロが見つかりの助けで牢から救い出されたことが語られています。
And so Peter, he leaves the prison, he goes back into the city, and when he realized what the angel had done for him, Acts chapter 12 verse 12 says, when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying.
ペテロは牢を出て町に戻り、見つかりが何をしてくれたのかを理解して、使徒の働き12章12節でこう言っています。それが分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。
So, apparently, this man Mark, or John Mark, as he's often called, grew up in a house where his parents were believers, and they apparently even hostedChurch gatherings or held worship services in their home.
つまりマルコあるいはマルコと呼ばれていたヨハネの両親は信徒で、教会の集いのために自宅を開放していて、そのような家庭で彼が育ったということがわかります。
Now, early in his life, as a young man, it seems that Mark actually traveled on mission trips with the Apostle Paul and his friend Barnabas.
マルコは若い頃、使徒パウロとバルナバと共に伝道旅行に出かけていたようです。
Acts chapter 12 verse 25 says, And Barnabas and Saul, returning from Jerusalem, where they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark.
使徒の働き12章25節には、エルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたとあります。
But,It seems like at some point, Mark's youthfulness may have kept him from actually completing that mission.
ですが、その過程でマルコの若さゆえ、その奉仕を最後まで行うことができなかったようです。
Because when we see him the next time, it's in Acts chapter 15, verses 36 through 40.
なぜかというと、彼が次に登場するのは使徒の働き15章36節から40節ですが、そこにはこう記されているからです。
And the Bible says in Acts 15, And after some days, Paul said to Barnabas, Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of God and see how they are. Now Barnabas wanted to take with them John called Mark, but Paul thought best not to take with themone who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord.
そこにはこのようにあります。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。 しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。
But after this fall from Paul's favor, it's actually clear that Mark becomes one of the most faithful of the original followers of Jesus, and Paul asks for him by name and mentions him by name several other times.
ですが、一度はパウロの信頼を失ったものの、イエスに従う者の中でマルコが最も忠実な使徒の一人となったのは明らかであり、パウロも幾度か彼を呼び寄せたり、その名を挙げたりしています。
Colossians 4 verse 10 says, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you, and Mark, the cousin of Barnabas.
コロサイ人への手紙4章10節では、私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコと言っています。
Now, of course, this relationship with Barnabas may explain, why Barnabas stuck by him as family when Paul rejected him accompanying them.
パウロがマルコの同行を拒んだとき、バルナバがマルコの肩を持ったのは彼が親族だったためかもしれません。
And then in 2 Timothy 4 verse 11, Paul tells Timothy, get Mark and bring him with you, for he is very useful to me in ministry.
そしてテモテへの手紙第2、4章11節では、パウロはテモテに、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからですと言っています。
So Paul wants to be involved in ministry with this young man Mark.
そう、パウロはマルコと共に宣教することを望んだのです。
Finally in Philemon 24, there's no chapters in there, just one chapter. Finally in Philemon 24, he's mentioned in sending greetings to Philemon in verse 24, where it says, And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.
そしてピレモンへの手紙24節では、ピレモンへの挨拶の中で、私の同僚者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカと言っています。
And finally, there's one mention of Mark from the Apostle Peter. In 1 Peter chapter 5 verse 13, it says, She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does Mark, my son.
最後に使徒ペテロがペテロの手紙第1、5章13節でマルコについて言及しています。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。
Now, this passage in 1 Peter is actually really important because the relationship between Peter and Mark is the reason that this gospel is even included in the Bible.
ペテロの手紙第1のこの箇所がとても重要になってきます。その理由は、ペテロとマルコの関係ゆえに、マルコの福音書が聖書に含まれることになったからです。
Mark is not an apostle. And whereas Luke, who's also not an apostle, Luke's gospel, along with the book of Acts that he wrote, they're clearly well-researched accounts of everything that has happened. Mark doesn't have those credentials like Luke did.
マルコは使徒ではありませんでしたし、ルカの福音書は使徒の働きとともに全て起こったことを明らかにルカが緻密に調べて記したものでしたが、マルコにはそのような信用はありませんでした。
But going back to the man I mentioned earlier, Papias, in his statements on Mark actually writing the book, he was defending the bookHe was defending the book on the basis of Mark writing it based on Peter's account to him of his walks with Jesus.
ですが、先にお話ししたパピアスという人物によると、マルコがこの書を書いたという記述の中で、マルコがペテロから聞いたイエスに関する証言に基づいてこの書を記したことから、この書を擁護したことがわかります。
You see, from the earliestof church history that we have record of, Mark has been included as a book of the Bible based on what seems to be accepted fact even from Peter himself, if some historical records are accurate, that Mark is writing the Apostle Peter's account of the gospel, not his own.
私たちが知る限り、教会史の初期の頃から、マルコの福音書は聖書の中に含まれてきました。それは、マルコが使徒ペテロの述べ伝えた福音を書き記していて、その歴史的な記録が正確であるとすれば、ペテロについての記述も真実として信頼できるという理由からです。
Now, that makes a lot of sense when you work through the book.And you're going to see a lot more detail, a lot more color given to situations where the Apostle Peter is directly involved because if we're understanding this right, they're based on his first-hand accounts.
福音書の中でペテロが直接関係している状況についてより詳細で色彩豊かな記述がされているのを見るとき、それがペテロの直接の証言に基づいているからだというのは大いに納得がいきます。
It also makes sense of the fact that this book actually dwells much more on Peter's failures. And he is the only apostle who's mentioned specifically in the final verses of this book.
またこの書がペテロの失敗をより多く取り上げておりこの書の最後で特に言及されている唯一の使徒がペテロであることにも納得がいきます
From 1 Peter chapter 5 verse 13 We also see that Peter and Mark They seem to be in Rome at the same time Which is where historically this book is said to have been written from
ペテロ第一五章十三節に五章十三節からペテロとマルコが同時期にローマにいたようであることがわかりますが、歴史的にもそこでこの書が記されたとされています。
When Peter says, "She who is at Babylon and Mark," Babylon there refers to Rome.
ペテロがバビロンの教会とマルコと言っていますが、ここでバビロンとはローマのことを意味しています。
This was the negative way that Christians would describe the city, the ruling city of the world, Rome at the time.
当時のクリスチャンはローマをこのように否定的に表現していました。
Now, Peter would actually go on to die in Rome, but Mark,would share his gospel, his teachings about Jesus' life and ministry, and he would share them throughout the world.
ペテロはローマで死ぬことになりますが、マルコはイエスの生涯と宣教についての教えである福音を世界中に伝えていくことになります。
The time of the writing was likely around AD 63 to early AD 64, before the heavy persecution by Nero started.And his original audience seems to be primarily Gentile, since there are a number of places where Mark actually has to explain Jewish traditions in the book.
これが執筆された時期は、ネロによる激しい迫害が始まる前の紀元63年から64年の初めとされ、マルコがユダヤの伝統について言及している箇所がいくつもあることから、主に異邦人に対して記されたと思われます。
Now, there's a lot more I could say about the background introduction to this book, but you can read that in the commentary. I do actually want to get into the book today, and I want us to see the theme of this book.
この書の背景についてはもっとたくさん語れるのですが、今日はこの書のテーマを見ていきたいと思います。
Unlike the Gospels of Matthew and Luke, Mark does not give us a genealogy for Jesus.
マタイやルカの福音書と違って、マルコはイエスの系図を記していません。
Unlike John, he doesn't start and begin by telling us the theological nature of Jesus as God.
また、ヨハネとも違って、イエスの神としての性質から語り始めるわけでもありません。
Mark starts with John the Baptist and then immediately the baptism of Jesus.
マルコはバプテスマのヨハネとイエスの洗礼から語り始めます。
Mark chapter 1 verses 9 through 10 says, At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove.
マルコの福音書1章9節から10節。 その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。
Now, as significant as this event is, and it is very significant, it's followed by an even more significant event that is central to the theme of Mark, and that is the calling of the first disciples.
この出来事はもちろん重要ですが、マルコのテーマの中心でもある最初の弟子たちの証明というさらに重要な出来事がその後に起こります。
Mark chapter 1, verses 16 through 20 says,Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, and I will make you become fishers of men. And immediately they left their nets and followed him. And going on a little further, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him.
マルコの福音書1章16節から20節にはこのようにあります。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子よヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。
Now, here Peter, he's originally named Simon, receives his call to follow Jesus.
ここでもともとシモンという名前であったペテロがイエスに従うようにという召しを受けます。
This sets the theme of the book, which is being a disciple, or as I've titled it,Following Jesus.
このことが弟子になること、あるいは今日の説教題であるイエスにつき従うというこの書のテーマとなっています。
It's through the eyes of these first disciples, in large part really Peter in this book, that we really discover what it means to be a disciple and to follow Jesus.
これらの最初の弟子たち、特にこの書で大部分を占めるペテロの視点を通して、私たちは弟子であるとは、またイエスに従うとは何を意味するのかを知ります。
Now, the first eight chapters of the book of Mark are spent showing the reader what Peter and the other disciples saw and experienced that convinced them that Jesus was who he said he was.
マルコの福音書の最初の8章ではイエスがご自身について言われた通りの方であることを確信するのに、ペテロと他の弟子たちが何を見て何を体験したのかが記されています。
They saw Jesus demonstrate his unique nature as being God come in the flesh in six different ways during their time with him.
彼らはイエスが肉体を持った神であることを示す6つの特質を見ました。
FirstThey saw his power over spiritual evil.
一つ目に、彼らは霊的な悪に対するイエスの力を見ました。
They watched him drive out demons.
彼が悪霊を追い出すのを見ました。
At least nine different times we see this happen in this book.
この書ではそのようなことが少なくとも9回書かれています。
Second,We see healing happen, showing him to be the great physician.
二つ目に、イエスが偉大な医術者であることを示す癒しを見ます。
We see lepers healed, blind people see, deaf people hear. We see a paralyzed man walk. We see a woman who touches his clothing be healed from 12 years of suffering.
サラートが清められ、盲人が見えるようになり、耳の聞こえない人が聞こえるようになり、手足の萎えた人が歩き、イエスの着物に触った女性が12年間の苦しみから癒されるのを見ます。
And third, we get to experience with the disciples Jesus' power over nature.
三つ目に、自然さえ支配されるイエスの力を弟子たちと共に体験します。
Now, one of those times, we actually covered for VBS this year, with Jesus calming the storm from the boat.
そのような場面の一つが、今年の BBS での説教でも取り上げましたが、イエスが船の上から嵐を沈めた場面です。
But we're going to also see Jesus feed 5,000 men plus women and children from just a few pieces of bread and fish.
また、わずかなパンと魚で 5,000 人の男性に加え、女性や子供までをも満たすのも見ます。
Now, of course, this is an impossible task for humans, but it's nothing for God.
これらは人間には不可能なことですが、神にとっては何でもないことです。
Fourth,We see the power Jesus has over death as Jesus raises a young girl back to life.
四つ目に、イエスが女の子を蘇らせたことに死を克服する力を見ます。
Now, as great as those miracles are, and as much focus as this gospel places on them, and there are more miracles recorded in the book of Mark than any of the other three gospels.The spiritual life of these disciples experienced with Jesus impacted them perhaps even more than seeing those miracles.
これらの奇跡はもちろん素晴らしく、この福音書ではそれらの奇跡に重きを置いています。マルコの福音書には他の3つの福音書のどれよりも多くの奇跡が記録されています。ですが、弟子たちがイエスと共に経験した霊的生活というのは、おそらくそうした奇跡以上に大きな影響を彼らに与えました。
Because fifth, they were there to experience his prayers, both during his ministry and right before his death in the Garden of Gethsemane, as they experienced the life that the Son of God himself has with God the Father.
なぜなら五つ目に、神の子が、父なる神と共に歩む人生というのを見ました。それは伝道中に、またゲッセマネのその弟子を目撃したとき、イエスが祈られる中にそれを目撃しました。
Now, I would include in this idea the pivotal scene of the transfiguration that Peter, James, and John will get to experience in chapter 9 of this book of Mark.
このことにマルコの福音書9章でペテロ、ヤコブ、ヨハネが体験した変容という重要な場面も含めたいと思います。
In this event where Peter, as usual, doesn't know what to say, he says something dumb. He sees firsthand, though, that this relationship, as God the Father speaks from heaven with the words of Mark 9, verse 7,
この場面でペテロはいつものように何を言えばよいのか分からず馬鹿げたことを口にしてしまいましたが、父なる神が天から語りかけられる関係性というのを目撃しました。それがマルコの福音書9章7節にあります。
In Mark 9, 7, the Bible says, And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud, This is my beloved son, listen to him.
聖書にはこのようにあります。その時、雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け、と。
And listen was what the disciples did a lot of. As they sixth, they heard his teaching.
そして、弟子たちは彼の教えを本当によく耳を傾けました。6番目のことです。
Now, the book of Mark,It doesn't contain a lot of the long teaching passages that Matthew, Luke, and John do. But there's still key moments where Jesus taught and the disciples are there listening.
マルコの福音書には、マタイ、ルカ、ヨハネの福音書にあるような長々とした教えはあまりありません。ですがイエスが教え、弟子たちがそれに耳を傾けている重要な箇所があります。
And as Mark 1:22 says, and they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority and not as the scribes.
マルコの福音書1章22節には、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからであるとあります。
These first followers of Jesus got to experience all of these six things and more firsthand.
イエスに最初に従った者たちは、これら6つのことすべて、そしてそれ以上のことを実際に体験しました。
And it completely changed them.
そしてそのことが彼らを変えました。
We see them move from simply learning from Jesus to telling others what they were learning as they're sent out in chapter 6.To proclaim the message of Jesus by preaching repentance and the good news that the Messiah had come.
6章で彼らが使わされるにあたり、単に学ぶだけではなく、学んだことを他の人々に伝えるように、また、悔い改めとメシアが来られたという良い知らせを伝えることによって、イエスのメッセージを述べ伝えるようになるのを見ます。
Mark chapter 6 verse 7 says, And he called the 12 and began to send them out two by two and gave them authority over the unclean spirits. And then dropping to verse 12, it says, So they went out and proclaimed that people should repent.
マルコの福音書6章7節には、また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお与えになった、お授けになったとあります。そして12節では、こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝えとあります。
Folks, this too is a part of discipleship.
これも弟子訓練の一部です。
Following Jesus means telling others about Jesus and calling them to that same type of discipleship which involves faith and repentance.
イエスに従うとは、人々にイエスのことを伝え、自分たちと同じように信仰と悔い改めを伴う弟子となるよう呼びかけることです。
All of these activities and things that the disciples are experiencing, they're actually all leading up toOne of the central points in the book, in Mark chapter 8, verse 29, where Peter answers Jesus' question of who he is with the simple words, You are the Christ.
弟子たちが経験したこれらすべてのことは、マルコの福音書8章29節にあるこの書の核心の一つにつながっています。そこでは、ペテロがイエスの質問に対して、あなたはキリストですと答えています。
In other words, Peter is saying, Jesus, you are the Messiah, the Savior.
つまり、ペテロは、あなたはメシア、救い主ですと言っているということです。
The demonstrations of Jesus' authority that have happened throughout the first eight chapters, they've demonstrated to Peter that Jesus is indeed, he's the long-awaited Messiah who would save his people from their sin and their captivity.
最初の8章に記された出来事は、イエスの権威を示すもので、イエスが本当に待ち望んでいたイエス、メシアであり、ご自分の民を罪と囚われから救ってくださる方であるということをペテロに示しました。
But then, the second part of the book starts, as Jesus immediately twists Peter's view of the Messiah and describes the Messiah's path as one of suffering and death.
ですが、この書の後半では、イエスはペテロのメシア像をねじ曲げ、メシアの歩む道は苦しみと死であると述べています。
Mark 8:31 through 33 says, And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and after 3 days rise again. And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter.And said, Get behind me, Satan, for you are not seeing your mind, you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
マルコの福音書8章31節から33節にはこのようにあります。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、 長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえられ、よみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。しかし、イエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。
We see so much of Peter in this book. But you have to say, Peter never tries to build himself up.
この書の中でペテロのことがたくさん取り上げられていますが、彼は決して自分を高めようとしていないのがわかります。
The stories he shared that Mark recounts actually show the negative aspects of this disciple Peter.
マルコが語る彼のエピソードは、ペテロの負の側面を示しています。
He, like the other disciples, failed to see what Jesus will now tell them plainly on three different occasions, that the reason he came is to die.
他の弟子たちと同じく、イエスがこれから3度にわたってはっきりと語られたこと、つまり、イエスが来られた理由は死ぬためであるということを理解することができませんでした。
He showed them that he was the Messiah, and he showed them why they should follow him. But now he shows them the type of Messiah, the type of Savior that he is, the suffering servant.
イエスはご自身がメシアであること、なぜ彼に従うべきかを示しましたが、次にご自分がメシアの方、救い主の方、つまり苦しみのしもべであるということも示されました。
He was not going to come and be the conquering king that so many of their fellow countrymen and the disciples themselves were looking for.
イエスは皆が思い描いていたような征服王になるつもりはありませんでした。
He would bring salvation through his suffering.
苦痛を通して救いをもたらしてくださるのです。
While the disciples, we see them arguing over who's going to be greatest among them, Jesus was leading them to see that following Jesus meant serving others as he would serve humanity on a cross.
弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いかについて議論している間、イエスは弟子たちにご自分に従うとは、自分が十字架の上で人々に仕えるように、彼らも他の人々に使えることだと知るよう導かれました。
In Mark 9:33-35, we read, And they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, What were you discussing on the way? But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest. And he sat down and called the 12, and he said to them, If anyone would be first, he must be last of all, and servant.
マルコの福音書9章33節から35節にはこうあります。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。
The book of Mark is a book of action.
マルコの福音書は行動の書です。
There's no long teaching passages, but instead we get these short statements that showed movement and action happening.
長文の教えはなく、代わりに動きと行動を伝える短い記述が続きます。
We see things like they came here, they went there immediately. That immediately.
彼らはここに来た、あそこへ行ったといったような状況です。
And that's the way every chapter through chapter 10 moves. But then we get to chapter 11 as the final week of Jesus' life begins. And we start to slow down and see the momentum build to chapter 14 with the Lord's Supper as Peter is told that he would deny Christ three times while his Savior went to his death.
10章まで全ての章がそのように進んでいきますが、11章に入るとイエスの生涯の最後の週が始まり、 ペースが落ち始め、救い主が死に向かわれる間に、ペテロがキリストを3回否定すると告げられた主の晩餐のことが記された14章へと進んでいきます。
And from there, we see Jesus in the Garden of Gethsemane praying before being arrested.
そしてその後、ゲッセマネの園で祈っておられるとき、イエスが捕らえられるのを見ます。
And all of this is leading to Peter recounting through Mark.His greatest failure in Mark 14, verse 72.
このことがペテロがマルコを通して自分の最大の過ちを語ることにつながっていきます。それがマルコの福音書14章72節に記されています。
And there we read, and immediately the rooster crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had said to him, Before the rooster crows twice, you will deny me three times. And he broke down.And wept.
そこにはこのようにあります。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。
The disciple had failed to follow Jesus at his greatest point of need. And that failure deeply affected Peter.For the rest of his life.
彼はイエスが最も必要とされた時にイエスに従えませんでした。そのことがペテロのその後の人生に深い影響を与えました。
Because after this, the one he denied, that all of us, every one of us here today, in one way or another, has denied Jesus Christ, he willingly allowed himself.To be laid on a cross, taking on himself all of our sin and all of God's wrath.
それはこの後ペテロが否定した方、そして私たち全員が何らかの形で否定した方が自ら進んで十字架にかかってくださり、私たちの罪と神の怒りのすべてをその身に負ってくださったからです。
And under that burden.On the cross, Jesus cries out in Mark 15, verse 34. And at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me?
そしてその重荷の下でイエスはこう叫んだと、マルコの福音書15章34節に記されています。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。
And verse 37 tells us, and Jesus uttered a loud cry and breathed his last. Of course, that's not the end.
もちろんそれで終わりではありません。
Chapter 16 shows usWhy disciples still follow Jesus? And why Peter himself, this denier of Christ, continued to follow Jesus until his death.
16章では弟子たちがなぜイエスに従い続けているのか、キリストを否定したペテロ自身がなぜ死ぬまでイエスに従い続けたのかが記されています。
Three ladies on their way to anoint a dead Jesus.With perfume, hear from an angel in Mark 16:6.
マルコの福音書16章6節で、死なれたイエスに香油を塗ろうとした3人の女性に、見つかりが現れました。
And there the Bible says, "Do not be alarmed. You seek Jesus." They hear from this angel that says, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place."Where they laid him.
そこにはこうあります。御使いは驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所ですと言われました。
And then, remember, this is about Peter or his story. For the purposes of our fallen disciple Peter, we see the greatest message. He could ever have heard in verse 7 of Mark 16.
そして、堕落した弟子ペテロのためにマルコの16章7節に彼が聞くことができた最も素晴らしいメッセージが記されています。
There it says in Mark 16:7, but go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you.
さあ、行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。
You see, at the end of this book, and folks, this is the end. Verses 9 through 20 are later editions that actually don't really belong as part of the original, and I'll deal with them in the last sermon from Mark.
これがこの書の終わりです。9節から20節は、その後付け加えられた箇所であって、原文の一部としてはふさわしくありません。この箇所についてはマルコの福音書の学びの最後の方の説教で取り上げることにします。
But at the end of everything, we see that following Jesus is not about perfection. It's about grace.
全ての終わりにイエスに従うこととは完璧であることではなく恵みであることを見ます。
It's about forgiveness that comes through a loving Savior who went to the cross for Peter who denied him, but also for Ben who denied him, and for all of us who are sinners who are in need of a Savior.
それはご自分を否定したペテロのために、イエスを否定したベンのために、また救い主が必要な罪人である私たち皆のために、十字架にかかってくださった愛あふれる救い主を通してもたらされる癒しであります。
This book is not about Peter, the poor follower. It's about Jesus, the loving Savior. And it's about what it means for us to truly follow Him.
この書は十分に従えないものであるペテロについて書かれたのではなく、愛あふれる救い主イエスについて、そして私たちがイエスに真に従うとは何を意味するのかについて記された書です。
Let's pray.
祈ります。
Our Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you that you reveal yourself to us in it through even the lives and accounts of imperfect followers like your disciple Peter. And Lord, when we look at our lives, we know that we ourselves are imperfect followers of a perfect God. And Father, I pray that as we go through this book, that you would open our eyes to see what it means to truly follow you, to see your grace that is poured out on us in spite of our failures as a disciple, to see your love that sent you to the cross to die in our place for our sins. And Father, I pray that you would help us to become more devoted to you, our loving Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, be glorified by us, your church, your body, your people, who you've entrusted to go out into this world with the message of faith and repentance that has been carried for 2,000 years and passed to us, this current generation of followers of Jesus Christ. May you be glorified by our lives and by our church. We pray this in Christ's holy name. Amen.